はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回は前回に引き続き、中村屋サロン美術館学芸員、太田美智子さんをゲストに、ご経歴を交えつつ、美術についての話を続けていきたいと思います。はい、ということで、前半お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでした？前半やってみて。
はい、楽しかったです。
そうですか。なんかさっき、違う時言ったら収録忘れてたっていう。
はい。収録してることをつい忘れて話してしまいました。
はい。全然大丈夫。後半もぜひ忘れながらやっていただければと思います。はい、学芸員さんのゲストの方にはいつもこの質問からしてるんですけど、いつから美術に興味を持ってましたかという。
子供の頃から見ることも、うん、まあ、書くことも好き、でしたね。うん、小学校って学校でいっぱい絵描くことが多くて、で、描いたのを先生が勝手になんかのコンクールに出品しちゃったりとかして、で、そうするとなんかいつの間にか症状が来てこれなんだろうみたいな、いうことが結構あったりとか。
天才少女じゃない？
いえいえ、天才少女ではなくて、自分では、まあ、ただ好きだった。なるほど、見るのはすごく好きでしたね。
見るの、じゃあ美術館とかに行ってたってこと、
はい、美術館は子供なんでね、親に連れてってもらわないとなかなか行けて、日展とか連れてってもらった覚えがあります。
大田さんちなみに出身はどちらの？
あ、千葉県。
あ、そうなんですか、はい、千葉のどちらですか？
千葉県の今流山市に住んでるんですけれども、はあ、うん、まあ生まれは東京なんですけどね、はあ、もう1歳になるかならないかぐらいでもう千葉県に来て、はあ、一番流山市が。
流山なんですか、はい、僕は出身が千葉の八千代なので。
はあ、近いですね、
はい。近いけど意外と繋がりがない。
接点はないですね。なかなか行かないです、はい。行き来はないですよね。
流山と野田と柏は、ちょっと千葉の中でも、こう、ちょっと違うエリア。
ああ、そうですか。松戸
とかの辺ね。常磐線エリアと、
そうなんです。常磐線エリア。
総武線のエリアで、ちょっと、はい、なんか生活が違う。
そうですよね。
近くて遠い存在みたいな感じです。はい、あ、だ千葉だって、でも美術館行くって言ったら、上野とか
上野ですね。上野に、日展とか。はい、でも私ね、子供の頃の、その、美術、絵を描いてる時に、忘れられない思い出が二つあるんですよ。
はいはいはい、はい。
一つは、多分、中学ね、3年生か4年生ぐらいの時だったと思うんですけれども。
小学校。
あ、小学校、はい、小学校、うんうん。小学校の、窓の外、校庭の向かい側に、うん、お寺が、古いお寺があって、うん、ちょっと小山のお寺で、うん、まあ、木がいっぱい生えてて、うんうんうん、紅葉がすごく綺麗なんですよ。で紅葉の時期になると、うん、子供たちはみんな窓のところに行って、うん、絵の時間は紅葉の山を描くわけです。それがまあ、なんか毎年多分描いてたと思うんですけど、うんうん、確か4年生か3年生のあたり、うん、女性の先生に私が描いてる絵を見て、水彩で描いてたんですけど、うんうんうんうん、絵を見て、これは子供の描く絵じゃないわねって言われたんです。
それはいい感じで言われた？それともなんか嫌な感じで言われた？
いや、嫌な感じ。いや、私子供で、うん、子供じゃない。なんか、うん、絵って言ったら子供の出す色じゃないって言われて、でも未だにそれはちょっとわからないんですけど、うん、多分、なんか子供らしくない色合いだったのかなと思って、うん、それは、なんかやっぱりずっと残って、うん、
まあ、日展でいろんなの大人の絵を見てたからかもしれないですね、もしかしたら。
どうなんでしょうね。なんかそれと、うん、あとは、小学校、これも小学校5年生か6年生の時に、うん、先生に、古い、こう、仏像の美術雑誌か、画集か、なんかを見せられて、うんうんうん、この仏像を描きなさいっていうのがあったんです。うんうん、で、もちろんそれ水彩画で描くんですけれども、うんうん、モノクロの、大きな本だったんです。はいはい、で、多分、毘沙門天とか多聞天とか、そういう仏像だったと思うんですけど、それを見せられて、前に置いて、みんながそれを見て描くわけです。で、それが、同じことを全部のクラスでやってたらしく、それで描いて、だけど、モノクロなんで、みんなグレーとか、焦げ茶とか、そういう色で描くわけなんですね。で、まあ、そういうのが各クラスで行われていて、うん、最終的に、まあ、卒業間際、うん、体育館にそこから各クラス10人ぐらいピックアップされて、
選抜された人が。
選抜された人だけで、うん、それが貼られたんですよ、うんうんうん。 そしたら、うん、私だけ色がついてたんです。
うん、
グリーンの深緑ですかね。うん、で、仏像を描いて、うん、バックが、黄色に近いのベージュみたいなので塗ったの覚えがあるんですけど、で、私妹がいるんですが、うん、妹がそれを見て、うん、後で、うん、お姉ちゃんだけなんで色がついてんのって言われて、うんうんうん、それがなんか、
自分でも意図的にあれ緑にしようと思って、それとも気づいたらそうなった感じだ。
うん、勝手に色つけてたんでしょうね、頭の中で。
へ
うん、で、なんで、そうなんです、うん、私だけ違ったなーって言って、うんうんうん、未だにでもそれ他の日から言われるんですよね。うん、
その時の回。
そうそう、なんか一人だけ違ったって。
いわゆるなんか共感覚的なこととかとは違うんですか、うん、なんか色が見えちゃうみたいなのあるじゃないですか。
うん、共感覚っていう言葉を知ったのは随分、うん、大人になってからなんですけど、うんうんうん、私は多分共感覚の、うん、ちょっともしかしたら、少し触りぐらいのところはあるのかなっていうのはあります。うん、よく。
日常でも感じるときとか。
音に色がついてるっていうのがあるじゃないですか。うん、私は色っていうのもあるし、うん、映像がぐるぐる回るっていうか、っていう、うんうん、曲を聴いてるて。
それはクラシックでも別にそのポップスでも何でもですか。
ですね、うん、クラシックが多いです。
例えばどんなのが見えるんですか？
ですね、うん、風景が見えたりします。
例えば運命とか、じゃじゃじゃーんってな。
ですね、うん、例えば、うん、ワグナーを聞くと、うん、黄金の彫刻みたいなのが上からバーって降ってくるとか、
うん、
あとは、例えば、うん、ブラームスの、うん、ピアノコンチェルトを聞くと、うん、自分が、この、空中に浮いて、うん、その、田園風景とか、教会とかを見て、うん、教会の中に通ってフレスコ画とか、うんうん、そういうのがある風景が頭の中を流れるとか、うん、そういう。
めっちゃお得ですね、なんか。普通に聞くだけだったら音でしか楽しめない僕と比べたら、感覚も楽しめるんですね、音聞く。
なんか、それを、うん別に、普通のこと、
普通
と、うん、別に特別なこととしては感じてなかったんですけど、うんうん、共感覚っていう言葉を知ってから、うん、あ、これもなんかそんなようなものなのかなってちょっとは思ってます、う
ん
うん、けど。
その、やっぱそのモノクロの見た時ももしかしたら、だからそのなんか色を受け取ったのかもしれないですよね。
受け取ったのかもしれないですね。うんうん、モノクロのテレビ前、昔カラーの出る前、はい、モノクロだったじゃないですか。はい、私は子供の本当にちっちゃい、うん5歳とか、そのぐらいの時、うんうん、モノクロテレビ見てたんですけど、多分、勝手に色をつけて、多分、見てたと思うんですよ。モノクロテレビ。
いや、それも、お得ですよね。
お得。
カラーにしなくてもいいんですもんね。
そうですね。
じゃあ、モノクロの写真とか見ても、だから、ちょっと今、カラーで見れたり。今はないんですかそれ。
いや、あんまり、そういう意識はしてなくって、うんうん、モノクロを見てそれがカラーに見えるとか、うん、そういうんじゃなくて、うんうん、なんか、
イメージ。
なんだろう、イメージ、自分の中で勝手に色を決めてるのかな、うん、なんだろう、なんか。
じゃあ、だってそれこそ仕事で学芸員の仕事やってる時に、それこそ相馬国光さんとかの写真とか出てくるわけです、はい。なんとなくこう、色が見え、頭の中で浮かんでるって感じです、う
ん。なんか勝手に多分色つけてるところはあるかもしれない。うん、自分勝手につけてるんだと思います、多分。
もうなんかもう美術の世界に行くべくして行く人みたいな感じが今だから、このままじゃそのまま行くんですか美術の世界。
ですね、うん、美術の世界に行くっていう意識は全くなかったですね。う
ん、まあ小学校で絵色々と描いて、はい、中高とどういう感じだった？
中高は、うん、部活に熱中してまして、吹奏楽部です。
あ、全然、でも音楽だ。
音楽。あ、でも、小学校の時もリコーダー部とかに入っていて、うんうんうん、音楽はずっと好きでした。
で、そっちの世界に行く感じではなかったんですか？
あ、そうですね。中学、高校3年間楽器を吹いていて、うんうん、で、高校卒業するときに、楽器を吹かなくなる日常って、うん て、うん、なんか想像がつかなかったっていうのを覚えてます。やってきた。
中高はちなみに楽器は何をされ
る？中学の時はフルート吹いてたんですけど、あの、高校が女子校で、うん、女子校だと木管楽器に集中しちゃうんですよ。あの、中学から上がってきた人が入ろうとすると、木管楽器が多くて、クラリネット、フルートってもう、いっぱいいるんですね。はいはいはい、で、なので、まあ、誰か違う楽器やってくれないかってなった時に、別にプロになるわけじゃないし、まあ、いろんな楽器やってもいいかなと思って、じゃあ私、金管行きますって言って。で、高校ではトロンボーン吹いてました。
あ、そうなんだ、ね。はい、へー。でもそのまま行って、で、じゃあもう、音楽の楽器吹かない生活になるんだと思ったけど、はい、楽器吹かない生活になったってこと
ですか？そうですね。うん、そうなんですよ。うん、そう。
大学はどちらに？
あ、ですね。まあ、日本の大学では、帝京と立教と二つ行ってるんですけど、うん、はい、
その時は。学部というか。
国文学や。
じゃあ別にその学芸員っていうのは、まあ、ないんですか、その段階では。
はい。
美術の世界ってわけでもない
。美術の世界ってわけでもないです。音楽ってわけでもないし、美術、芸術全般は好きでしたけど、それは、そうではなかった。
それで仕事にしようではなかったんです。は
い、そうなんです。
どういう経歴があったんですか？そこからどういう転機というか。
私一回、仕事をしてまして、就職してるんです。
それは何系の仕事？
それは出版。
へぇ
なんですよ。で、まあ、出版で勤めた経歴がありまして、で、まあちょっと体調を崩したこともあり、あとはなんか自分のやりたいことがやれなかったこともあり、なんかそこがまあ転機となって、まあやっぱり好きなことをやりたいよなって思って、フランスに行きました。
例えば出版社辞めて。はい。でそのフランスは何をしに、もう美術のって
ことですか？はい。フランス語と美術史を学びました、そ
こ。フランスって現地で。
はい、現地で。
その、なんて読んだらいいですか？この、横文字すぎて僕はもう読めない
んですが、はい。あ、そうですね。はい、場所はエクサンプロバンスっていうところの大学なんですけど。
セザンヌが。
セザンヌが通った大学なんです、まさしく。
あ、本当にセザンヌが通った
。はい。そうなんです。そこで、フランス語と、あと美術史を学びました。
ってことは、フランス語はあまりできない状態で行ったと？
あ、でも、フランス、私フランス好きだったんですよね。で、フランス語も、大学で取ってましたし、まあ、フランス語は。
じゃあ一応日常会話できるぐらい。
いや、まあできるか。最初に、パリの語学学校に、ちょっと2ヶ月、3ヶ月ぐらい通ってから、プロバンス。
へぇー。大学ではもう何年ぐらいで？
それが、もう、まあ、社会人になってるので、もう年齢そこそこいってるわけですよ。まあ、今思えばペペなんですけど、あの当時は私はもうかなり年いっているっていう意識だったんですね。だからもうとにかく1年勉強して、それで帰ろうって決めてたんです。1年間だけ行くって言って、親にも1年間行くから、帰ってくるからって。で、1年経って、でもやっぱり痛いじゃないですか。
やっぱりちょっとわかんないですけど。いや、よかったです。やっぱフランス行ったら楽しいし。
楽しいし、自分の好きな地だし、自分ももっと勉強したいし、だけど、1年間って決めてたしなと思って、とりあえず帰ろうと思って、で、帰ることにしたんですね。で、もし、もうどうしても行きたかったらまた行けばいいっていう気持ちで、半分こう、行ってる、まあ次また行くぞの気持ちで、帰ってきた、次の日に西洋美術館、上野の国立西洋美術館で、非常勤の募集をして。
帰ってきた次の日ですか？
いや、帰った次の年。年に。帰ってきた次の年に。で、ちょうどその頃、西洋美術館が、企画展示室を作る、リニューアル中で閉館してたんです。今までのコルビジェの、建物以外に、そこを使わずに、地下に。
今、そう。いわゆる特別にあるんですね。
あそこを作っている時で、閉館している時だったんですね。で、運よく、整備が私を拾ってくれたんです。
へぇー。フランスでじゃあ学芸員資格取ったってことですか？
あ、日本で取りました。学芸員資格は日本で取りました。
へえ、そっちもじゃあ西洋美術館の学芸員として入るとですか？
あ、いえ、非常勤です。
非常勤。
非常勤で。
もうじゃあフランスに帰るあれがなくなっちゃったところです
よ。そうなんです。それから、こう今に至っ 学芸員になって今に至って。
じゃあまだそれからその人生の中でフランス2回目は行ってないことになってる。
2回目、毎年行けてない、うん、コロナで行けてないですけど、うん、毎年は行ってました、
ね。だけど、その、まあ、勉強のためにフランス行くはもうないってことですね。その2回勉強のために。
行ってないんですよ。
もう、運良くというか、まあ、運命というか。
運命というか、だからあの時に、うん、やっぱり帰りたくないって言って残ってたら、うん、整備に入ることもなかったんで、うんうんうん、もしかしたら学名になってなかったかもしれない。
その時、西洋美術館ではどういう感じで入って、非常勤で展覧会をやる感じなんですか？
学芸家なんで、うん、まあ、いろんな研究員の、うん、まあ、お世話ですか？なんでしょうね。こまごました、手伝ったりとかしてました。
西洋美術館何年ぐらい？
西洋美術館は、うん、学芸家に3年いて、うん、その学芸家の中の、保存修復のところに、その後1年くらいいました。
フランスではちなみにそのフランスの美術史の勉強、
ね、あ、はい、そうです。
で、
はい。
で、卒論的なのもじゃあ1年
卒論というか、1年しかいなかったんで、うん、卒論は特になかったんですけど、うん、私、ギスタブ・モロー好きなので、モローの研究をしてました。
へぇー。
まあ、1年なんでね、まあ、そんなね、大したあれではないんですけど、うんうんうん、はい。
でももう、なんとなくそこでもう学芸員になりたいなのでもあったんですか、フランスの段階では。
フランスの段階で、なんか美術に関わりたいなとは思ってましたけど、うん、学芸員っていう頭はあんまりなかったですね。学芸員が、すごく狭き門っていうのは知ってましたし、ポストの数が少ないですしね、きっちり、もう大学からびっちり美術史を学んだ人もたくさんいますし、なりたい人も多いですし、なので、美術に関わる仕事はしたいとは思ってましたけど、具体的に学芸員っていうのはなかった
です。へえ。でもその西洋美術館の非常勤によって倍率どれくらいだったとかって聞いてるんですか？
わかんないです。
でも結構狭きもんですよね。
そうでしょう、ね。うん。まあわかんないです。どうでしょう。あんまり。運が良かったんです。本当に。拾ってくださってありがとうございますっていう。
その時にやった展覧会で記憶に残ってるとかあると、なんかあれは面白い。印象残ってるなってなります。
そうですね。うん、ピカソと子供の世界展とか、そういったものもやってましたし、あと、
クロード・ロラン。
クロード・ロラン、クロード・ロラン。
あ、なんクロード・ロランですか。
クロード・ロランが私の初めての、外からじゃなくて、中側から見た展覧会がクロード・ロランの理想の風景の展覧会だったんです。なので、それはすごく、印象深いですね。展示している時も、なんかちょっと見に行ったりとかしてましたし、そうですね。
でもそしたらもう、なんか、まあそれで学芸員、まあ非常勤とはいえ学芸員になって。
学芸員じゃないですよ。学芸員じゃないです。非常勤、もう非常勤です。
でも学芸員みたいな、自分も展覧会やりたいなみたいな欲というか、そういうのが出てくるもんなんですか？
そうですね。美術館に入ったら、もう美術館の中で働きたいとは思いますね。やっぱり。
で、そっからどうなっていくんですか、
は
い、じゃあ。
その後に、東京国立近代美術館の非常勤やらないかって言われて、それで、国立、近畿に行って、で、そこで1年くらいですかね、働いたの。その時に、東京都のとあるホテルの、持っている美術館の学芸員を、探してるんだけれども、即戦力が欲しいっていうので、私に声がかかったという。
でも、国立西洋美術館の金美がちょっと気になったのが、
はい、
まあフランスで勉強されて、はい、まあ西洋美術はわかるんですけど、金美って、まあまあフランス美術じゃなくて、まあ、どっちかというと、日本の近代洋画が多いじゃないですか。
そうですね。
その時は何をされ、あんまフランス美術って感じじゃなかったん
です
か？
東金美では、公演、会をやった、その、冊子を作ってたんですね。編集して、過去のものを。それを主にやってました。
あ、そういう業務、
そういう業務をやってました。はい。
でもそこで、じゃあその、とあるホテルは名前出して大丈夫なんですか？
もうない、そうなんですね。はい、もうクローズしてしまった美術館なんですよね。よね
多分その、とあるホテルの美術館、僕も行ったことあるんですけど、はい、あれですよね、フランスの女性画家の美術館ですよね。
はいはい、そうですね。フランス美術と、あと日本画を持ってる あの、美術館で、うん、そこの、あの、西洋の方を私が担当してました。
そこがでも学、まあ、
学芸員デビュー。そうですね。あの、学芸員デビュー、
うんうんうん。何年ぐらいそちらには？
そこは12年ぐらいいました。
あ、そんなにでもありましたっけ、あの美術。
あ、そうですね。うん、あの、多分、多分開館して20年以上は多分運営してたと思うんで。
そうなんですね。はい、そうそう、ありましたよね、その美術館が。うん。で、その時のなんか思い出というか、その最初の自分の人生一発目展覧会は覚えてるもんなんです。
人生の一発の展覧会目は、それもすごい変わった展覧会でしたね。はい。
どんなんだったの？
うん、日経日本画大賞という。
ああ、今でも続いてますもんね。
続いてます。はい。
今はあれ上野でやってました。
上野の森美術館で。上野の森美術館でやってました。第4回までは、
その美術館で。
はい、美術館でやっていて、うんうん、その担当をしてました。
でももう西洋じゃない。
西洋じゃないですよね、一発目。うんうん、まあ、美術館に所属すると、もう自分の専門とか、うん、そういったものはもう全く関係なくなりますね。うん、小さければ小さい美術館ほど、全く、
うん。そう。でもじゃあ自分の人生の中で最初の、もう自分が好きに、企画もして、これやりたかったの一発目は覚えてます。
ああ、それはですね、はい、覚えてます。うん、それは、うん、それもね、うん、またちょっといろんな画策をしてやれた展覧会なんですけれども、ですね、うん、これが長い名前なんです。ジャポニスム版画展、うん、浮世絵に魅せられた芸術家たち、うん、リビエール、ブラングイン、うん、漆原木中っていう、
これ多分見てる気がします。
あ、見てくださってます？
見てる気、リビエールをそこで知った気が、あの、アンディ・リビエール、はい、あれですね、あの、富岳36系のエッフェル塔版、
はい。そうなんです。エッフェル塔36系。はい、その作品を、そこの美術館の所蔵作品だったんです。はいはいはい、なので、うん、そのエッフェル塔36系を使った展覧会を、うん、まあ、定期的にというか、何回も、うんうん、まあ、やってはいたんですね。うんうん、なので、アンディ・リビエールは、うん、そこの会社、ね、の上の人たちも自分の所蔵作品なんで知っている。あんまり一般的に有名ではないけれども、持ってるから知っていたんです。で、ブラングインとか、ましてや漆原木中っていうのは知らないんですよね。で、ここで私が本当にやりたかったのは、ブラングインを関わらせた漆原木中っていう人の、木版画家なんですけれども、その展覧会をやりたかったんです。
これはそのブラングインは、フランク・ブラングイン。
フランク・ブラングイン。イギリスの。
国立西洋美術館の、はい、松方さんと、
そうです。
つながりがあった。
関わりのあった。
そうですよね。はい、この人の作品と漆原さんの作品を、それは借りてきたところです。
あ、いえ、日本にあったものを集めたんですね。漆原木中さんって人は、もともと、版画師だったんですよ。うんうん、で、
自分で描くわけじゃなくて、掘る。
掘る、
うん、3C というか。
そうなんです。もともとはね、もともとはそういう人で、うん、で、イギリスに行って、うん、もう主にブラングインと親しくなったんですけれども、うんうんうん、絵をもとに、木版画を作る、そういう関わりあって。
職人さんというか、いわゆるプリンターとしての活動をして
た。そうなんです。うんうん、で、いろんな、画家さんとそういうことをやっていたっていうのがあって、うんうんうんうん、で、なおかつ、うん、自分のオリジナルの版画も持ってた。
うんうんうん、
あるんです、うんうん。花のすごく綺麗な版画なんですけれども、うん、ちょっとその外国との関わり、うん、特にブラングインを中心にした関わりということで、うんうん、漆原木中の、うんうん、を出したかった。
うんうん、
で、だけれども、うん、これが OK になる確率ってほぼないんですよ。うん、知らない、
まあ。人が入ってく
のかっていう問題。うんうん、そうなんです、うん。で、そういうのがあって、それをどうにか、うん、うん、できないかなーって言って画策したのが、うん、まずリビエールを先に持ってきて、うん、リビエールもあるよ、うん、リビエールに関わらせてブラングインと漆原木中があるよっていうので、うんうん、展覧会の OK を顧問の先生とかに、うんうんうん、根回し したりして、うんうん、OK にさせて実現した展覧会 で、うん、で漆原さんの、はい、ご遺族なんかとも、つながりが持てて、うんうん、そこから、すごく貴重な、資料もお借りすることができて、で、なったんです。でも資料がないので、調べるのがね、大変で、うんうんうん、日本では全然ままならなくて、ロンドンで調べました。
でもその漆原さんの展覧会ってその後も多分僕見たことがないので、うん、多分日本最初で最高的な感じ今のところ
あれだけ大きく取り上げたのは、うん、多分今までで最初で最後だと思います。うんうんうん、ただあのブラングインなので、うん、あのその後整備でブラングイン展
やりました
よね、はい、そこの一角に、うん、あの漆原木中との係のコーナーが作られてて、うん、そこでも私も、うん、あのちょっと協力をさせていただいて、うんうんうん、あの整備にも、うん、あの恩返しができたなってちょっと、うん、はい、思ってる、はい、そうなんです。
でもそこまでその漆原木中を紹介したかったっていう、うん、なんかその出会いとかはあったんですか？
あ、そうですね、うん、たまたまなんですけど、うん、画廊さんが持ってらして、うん、で、すごく面白いなと思ったんです。うん、で、もともとそのエッフェル塔36件持ってたことで、うん、ジャポニスム的な、うん、あの展覧会って、うん、まあ、あの、多くやってたんですね、うんうん。なので、あの、そういう側面からも、うん、あの、ちょっと面白いなと思って。うんうんうん、で、漆原木中絶対やりたいなと、うん。
その時のお客さんの反応とかって覚えてますか？
お客さんはやっぱり少なかったですかね。うん、ただ、美術史で、ジャポニスト部学会とかってあるんですよ、ね。
はいはいはい。
で、先生たちとか見に来てくださって、うん、そういう、西洋のジャポニスムの方をやっている人たちと、うん、あと浮世絵をやっている人たち、うん、日本側と西洋側と両方の人たちが結構見に来てくれて、うんうん、で、よく集めたわね、とか、まぶち先生に言われたりとか。
前のあの、西洋美術館の館長さんですね、
はい、
秋子さん、
はい。言われたりとか、うん、これは、自分でもよくできたなと思って。うん、まあ、その時集められるものの精一杯だったんですけれども、うん、やれてよかったな、とかって、うんうんうんうん。で、後からも、大英博物館の方からも、うん、その時の図録、でも、お金がやっぱり、うん、予算が取れなくて、うん、もう冊子程度のものしか作れなかったんですよ。カタログ作るお金がなくて。うんうん、でも冊子のこの薄い中に、もうぎっちり情報を入れ込んで、図版もこんな小さくなっちゃうけど、もうとにかく入れ込んで、
もう。カタログの図版よりも文章
文章と、もうそんなようなものを作ったんですけど、大英博物館からもでもぜひ欲しいって言って連絡が来て、じゃあ、もうほぼほぼないんですけど、送ります、みたいな感じで、興味持ってもらったので。
それはでもなんか誇りというか、すごいですね。だから、漆原木中を研究すると、世界的に三木公太田がもう出てくるん
ですね。いや、そんなにすぐ、大々的なあれではないですけれども、多分、今までで一番大きく取り上げたんじゃないかなと。
そう言われると改めて見たくなっちゃって、あれなんですけど、今この美術館はないですが、この漆原木中のコレクションの一番持ってるとこって今どこになるんですか？
コレクション。
個人が持ってるみたいな感じです。その美術館にそうです、ね、っていう感じじゃないんですか？
そうですね。個人と画廊さん、うん、版画の画廊さんとか、うん、あと、あれですね。うん、陶金美にもあります。
あ、そうなんですか。
はい。陶金美も持ってます。あと、版画美術館とかも持ってるかもしれないです。
まとまった数というよりは、まあ、ちょこちょこ点在して。
はい。
これ、中村サロン美術館で再びやろうはないんですか？いずれ。
できるかな。
やってみたいな、
私は。ただですね、リビエールは実は、ちょうど、この、うん、中村屋サロンの芸術って形がパリに行ったりしてるんですけど、うん、ちょうどそこのあたりにね、うん。で、その時にの、うん、その時代の風景なんですよ。そのリビエールのエッフェル塔36景が。
じゃあ見てたんですね。中村屋サロンの芸術家たちが見た光景なの、パリで。
そう。う
ん
う
ん
う
ん、
大体、まあ、多分エッフェル塔は出来上がってたと思うんですけど、うんうん、そうですね、うん。出来上がってましたけど、うん、その風景に近い時代のものなので、うんうんうん、十分、中村屋でも、うん、芸術家たちと一緒に使える作品なんです。それで今、中村屋にあります。
うんうん、アンリー・リビエールの作品、はい、今まで展示してました、中村さん。
で、展示しました。2回くらい展示してますかね。
うん、へぇ、じゃあまたできるかもしれないですね。令和版の。その展覧会。
いやいやいやいやいや、リビエールはもうリビエールで、うん、ね、はい、うんうんうん。画家たちと絡めて、
へー、
はい、やりたいと思います。
ちなみにその点なんか一般の人はちょっとまああんまり入んなかったみたいな話もありましたけど、太田さんの中でこう一番こう人入ったなって展覧会で言うと。
人入ったな。
これは結構反響大きかったなっていう。
反響、うん、あ、反響が大きかったのは、うん、これは西洋美術ではないんですが、はいはいはい、もう亡くなってしまった堀文子さんの展覧会。うん、
はいはい。
で、堀文子さんの展覧会は、うん、私も堀先生とは、うん、そういったことでご縁があって、うん、そこの美術館で2回、うん、本画の展覧会と、デッサンの展覧会、うん、それから、ちょっと、他で巡回する展覧会の監修もやらせてもらったりして、すごく。
堀さんであれですよね、100をいくつぐらいまで活躍された人でした。
あ、活躍というか、はい、そうですね。結構、そうですね。はい。
結構でも守備範囲広いですね、そう考える。
堀先生の展覧会は、もう、運命ですね。うん、なんか、もう本当に。
どういう出会いだ
った？いや、たまたまなんです。うんうんうんうん、その、美術館で展覧会をやるってことになった時に、うん、日本画の学芸員にがいるにもかかわらず、うんうん、私がやることになったっていう、うん、そこからね、私もまあ謎ではあるんですけれども、うんうん、まあ、そう、やることになって、うんうん、で、でも私としても、うん、日本画の研究をしている学芸員がいて、うんうん、私は西洋で、うんうん、どう考えても日本画のね、学芸員がやるべきじゃないかなと思って、うんうん、半分なんか申し訳ない気持ちが、堀先生に対して、西洋でやってきたのに、うん、私がね、展覧会を手掛けていいのかどうかっていう、うんうん、申し訳なさがちょっとあったんですよ。うんうんうん、だけれども、お話ししたり、絵を見せていただいたり、うん、それから、調べていくうちに、うん、堀先生は別に日本画とか、そういう区分けで語ることができない、西洋美術、フランス美術を好きで、
うんうんうん、
で、ボーシャンが好きだとか、
アンドレ・ボーシャン。
あ、ボーシャン。あとは、ゴッホの、靴がすごく好きだとか、靴の絵が好きだとか、結構、西洋美術にも影響を受けてるんですよ。なので、西洋美術の方から攻めても面白いなと思って、うんうんうんうん、それでそこからはもう全然こうわだかまりなくというか、もう自分が堀文子を思うまま、うん、思うがまま、うんうん、展覧会やっていいんだなっていうところでやって。
へえ、でも2回やったってことですね、
そうですね。
ご本人とも当然。
あ、もちろん。
どんな方だったんですか、ご本人。
あ、そうですね、うん。チャキチャキした方ですし、うんうんうん、チャキシャキしたというか、とても丁寧な方でもありますし、うんうんうん、もう、どんな方でも堀先生好きになる かなと、気配りもすごいですし、うんうんうん、すごく面白い方なんですよ。日本画家で、うんうんうん、女子美に入ってるのに、うんうん、友達は、油彩画家を描いていた友達の方が多かったとか、
うん
そういうことだったり。
こういう関係が広いってこと？
こういう関係も広いですね。
はい。なんか結構孤高のイメージって言ったらあれかもしれないけど、なんかコツコツとやってるタイプ、絵を見る限りですけど、はい、というのは意外とこう社交的な感じも。
社交的な部分と自分に集中するのと両面あると思う。すごく面白いですね。
でもまあそれで、まあ、その、とあるホテルの美術館で学芸員してて、そこからじゃあ今の中村サロン美術館。
はい。そこが、2014年にクローズすることが、に決まりまして、うんうん、その年にオープンする中村屋サロン美術館っていうので、ちょっと呼ばれまして、うんうんうん、で、ご縁があって、ここに来ることになりました。
うんうん、でもそれ、だから僕はもう中村屋サロン美術館の太田さんとしてしか知らなかったので、はい、勝手にも洋画の人なのかなというか、近代洋画の専門家なのかなと思ったら、違ったんですね。
違います。西洋美術から。西洋美術の方を先にやっていました。
うんうん、で、だってそのとあるホテルの美術館でも西洋部門だ。
はい。
洋画。もう全く違うっちゃ全く違うじゃないですか。
全く違うっちゃ違うんですけど、うんうん、あながち違うってわけでもなくて、うんうん、やっぱり当時の、この近代洋画の人たちって、パリに行きたがって、向こうのフランスの画家だったり、うん、イタリアの画家だったり、うん、そういう外国のヨーロッパの画家に、うん、を知りたいし、うんうんうん、そこに行って描きたいし。で、私がやってたのは当時、その時代にフランスに、うん、で、活動していた画家なので、うんうんうん、時代的には、まあ、繋がってるんですよね。
うん、なるほど。
その、うん、やっていたと、 留学していた当時の、うん、その画家たちが留学していた当時のフランスの画家っていう、その同じ時代の。
別にそんなに遠からず。
そんなに遠からずですね。
でもじゃあこの美術館入るって決まった時に中村サロンのことはまあある程度知
って。もちろん知ってはいましたけれども、うん、そんなに詳しくはなかったです。うん、だけど、うん、あの、陶金日で働いててよかったなと、
うん。ああ、そうか、そう、繋がる。
そこで、あの、絵はたくさん見てましたのでね、うん、常の絵もありましたし、うん、あの、エロシェンコの絵もありましたし、うんうんうん、そういうつながりでもちろんあの中村屋サロンっていうことも知ってましたし、
うんうんうん、入ってみてそので今中村サロンの画家を今調べることもいっぱいあるわけです、一番最初に好きになった人とかこの人いいなと思った人とかってなんかこう推しはいたりするんですか？
あ、中村屋サロンの、うん、
芸術家の中で
芸術家の中でですか？
特にまあみんな好きかもしれないですが、この人面白いなみたいな。
面白い。もうね、うん、あの、中村サロンの芸術家たちって、うん、何かが、あの、うん、絵の、このつながりがあるっていうことがあんまりなくて、うんうんうん、みんな個々それぞれが立ってるんですよ。うん、で、それが、うん、あの、たまたま留学先で知り合って、うん、で、仲良くなってっていうところなので、うんうんうん、美術団体みたいに同じものを目指してたわけではないんですよね。
なるほど、なるほど。
で、人それぞれ、その画家それぞれが自分の考えをすごく持っていたし、うんうん、当時の近代洋画の人たちってもう戦ってる人たちだなってすごく思うんですけれども、うんうんうんうん、自分の考えしっかり持ってましたし、うんうん、なので、あの、もう本当にそれぞれ違います。
なんか、さ、前半で出てきた荻原守衛とか中村恒とかって結構早死にしちゃってるじゃないですか。はい、中村サロンの人で一番長生きした人ってちなみに誰です
か？会津弥一ですかね。あの、会津弥一と斎藤よりは長生きしました。
うん、その、もう長生きしたあたりではもう新宿中村サロンみたいなのもなくなってたんですか？
そうですね。
ある時期だけのものなんですか、中村サロン
って。はい。荻原が亡くなって、うんうん、で、荻原が亡くなった後な、あの、中村屋に住んでいたのが、うん、あの中村恒なので、うんまあ、中村恒が中心のような感じで、うん、
次の第二
世代みたいなのを繋がっていて、うんうん、で、中村屋を恒が出た後は、うん、おそらくは、そんなにこう、うん、みんなが集まったっていうのはなかったかなというふうに、だんだんこう、うん、バラバラになって、自然とバラバラになっていって、なんではないかなと。
やっぱその団体じゃないからこそなんですね。
そうですね。
集まるのも緩やかだった
けど。緩やかだったし、うん、でも、長く関わっていたと言ったら、やっぱり会津弥一ですかね。あの、うん、中村屋のお菓子の、菓子名も記号したりとか。
あ、そうなんですか。
はい。うんうんうん、あとは中村不折も、うん、あの、結構長生きして、うん、あの、中村屋のロゴも、うんうん、あの、中村不折が記号したものですし。
だからまあ、サロンじゃないかもしれないけど、その後、まあ、芸術家とのつながりはま
だ、あの、中村屋とは持ってはいましたね。
ちょっと話が全然変わっちゃうかもしれないですけど、はい、これもいろんな、あの、ゲストの方に聞いてるんで、美術以外の趣味はありますか？
あ、美術以外の趣味。やっぱり音楽好きですし、うんうんうん、あと舞台もよく見に行きます。
どういう系の演劇ですか？
ですね、ミュージカル好きですし、うん、あとストレートも見に行きますし、うん、あ、高校生の時は、アングラも見に行ってましたね。
へぇ、
新宿の赤点、花園神社の赤点と上京劇場とか、あと、野田秀樹がやってた夢の遊戯者とかは好きでしたね。うんうんうん、あと、劇団さん
ですか？
高校の時に。
千葉から通ってた。
はい。
へ
え。あ、通ってたって、そんなね、バンバン、あれ、あの、高校の、あの、国語の先生がアングラ大好きな先生だったんですよ。で、その先生が演劇部の顧問をやってたんですね。なので、あの、うちの高校の、あの、演劇部は、アングラ演劇だったんです。
高校時代ですか？
そうなんですよ。
やってる人はまあ、100歩ずついいですけど、見させられる側は結構きついですよね。高校時代にアング、友達がアングラ演劇やってる。
アングラ演劇。で、私、あの、仲良かったんで、一緒に、あの、見に来てました。
やりたいなもなかったんですか？演じて。
ああ、やりたいな、どうでしょうね。やりたいなと思ったかな、でも、まあ、あの、やるまでは行きませんでしたけどね。
え、 当時好きだった俳優さんとかいるんですか？
あ、でも、野田秀樹は好きでした、ね。好きでしたね。夢の弓者はすごく好きでしたね。
結構、がっつり見てたんですね。だからその当時。
いや、がっつり、なんか、まあそう、いや、たしなむ程度で。
でフランス行ってる時代もフランスでも見てたんですか、向こうでは。
あ、フランス時代はやっぱり美、美術館行くことが多かったんですけど、オペラ座、パリではオペラ座ありましたし、バレエも、ちょっとだけバレエ習ってたこともあったんで、バレエも見ますし、オペラも好きですし、もちろん吹奏楽やってたんでね、クラシック大好きなんで、クラシック音楽を聴きに。
へー、もうだから結構芸術系ですね、もう全部。
はい、芸術系でしょうね。
運動とかそっち側はどう？
運動は、小学校の時体操やってました。あとは、剣道習ってたりとか、あと、野球好きだったんですよ。
へぇ、
野球は、見る方も好きで、ジャイアンツファンだったんですけど、子供の時から。
はい、
で、その、私の年代って、少年野球が盛んで、男の子は、上手い人も下手な人も、少年野球に入って
て、入って
ましたよね。で、日曜日に、練習とか試合とかやってて、それが羨ましくて、で、他にも野球好きな友達がいたんです、女子の。友達がいて、ちょっと、ね、私たちもやろうよってことになって、日曜日は、まあ、その頃、土曜日は半分、
半
ドンだったんですけど、はい、まあ、主に日曜日、午前中は私ちょっと剣道やってたんで、剣道行って、で、午後は、近所の野球好きのおじさんに、頼んで、野球をやります。
女子チームを作って
た。女子チーム作って。
へぇー。
でも、女子チーム作っても、試合相手がいないじゃないですか。
そうそう、うんうん、ね、今だったらあるかもしれないけど。
ないけど、その当時はなくて、で、趣味でみんなやってて、好きでやってた、集まってやってたので。
でも今、まあ演劇以外で、美術以外で、他に演劇以外だと、なんか。
演劇以外だと、そうですね。なんだろう、舞台見に行くのと、あとまあ、本は好きで読みますかね。でもすごく、なんて言うんでしょう、手当たり次第っていうわけではないですけど。
ちなみに美術以外のって聞いときながらなんですけど、美術館は巡りますか？
あ、巡ります。はい。
それはもうやっぱり今だと現代アートとかも。
現代アートも見るようになりましたね。アーティストリレーをやるようになってから、結構、意識するようになりました。
その、新江さんとかもだから知ってたと、いろいろ巡って知ってたと思うんです。
新江さんとか、新江さん、及川さん、あざみさん、この3人は、日経日本画大賞からの付き合いなんです。
あ、そうか。知ってる。じゃあ、それも関係してくるんですね。
もう、だから、いろんなところが繋がってるんですよ。
なるほど、なるほど。
もう、なんか、
やっぱりやっといた方がいいんですね。じゃあこの番組聞いて、その結構美術を目指したいって人も聞いてくださってるんですね。だから自分の専門じゃないとこ行ったとて、それがどっかで繋がってくる。
繋がる。本当に不思議なんですけど、だからあんまりこうジャンルにとらわれずにいろいろ見るのはいいかもしれないですね。あと関わるときに、あんまり自分はこうだからっていうのを持たずに、どんどんこう関わって、って言ったらいいんじゃないかなというふうに思います。
そう、この番組にちょっといつか新江さん出てほしいなってぐらい、キャラすごいっすもんね。
面白いです。
ちょっととんでもないエピソードもいっぱいありますし、
ね。はい。面白いですよね。
その、個人的にその作家さんとのつながりで仲良くなる人とかもいるんです。もうプライベートで。
プライベートで、でも新江さんは仲いいですよ。はい。
学芸員さん同士でってのは？
学芸員も仲いいですね。はい、
うん。
付き合いありますよ。この間も、はい。新年会やりましたし。
おー、なるほど。
はい。
で、そういうのはやっぱり中村屋でやるんですか？
あ、その時は、場所は違いましたけど、中村屋でやったことが、もあります。
あ、そうなんですね。
はい。上のレストランで。
そう。せっかくなんで中村屋の宣伝じゃないですけど、中村屋のおすすめメニューとかはあるんですか？
あ、 やっぱり。
太田さん的
な。ああ、おすすめメニューですか。は
い。まあ、美術館、まあ、皆さん見に行きました。その後、まあ、八階にレストランがあったりとか、はい、地下に売り場があったりするじゃないですか。
はい。
これ食べた方がいいよ、みたいな。
ああ、そうですね。うん、あの、レストラン二つあって、うん、で、八階の一番上にあるレストランは、うん、コース料理を出すレストランなので、うん、ちょっと奮発したいなとか、うんうんうん、ちょっとゆっくりしたいなっていう時にはおすすめですし、うんうん、地下のレストランは、うん、前からある、メニュー結構出しているので、うんうん、気軽ですし、うんうんうん、地下に行かれるのもいいなと思いますし、うんうん、で、やっぱりおすすめは仮ですかね。純インド式仮、うんうん。で、中村屋といえばやっぱり仮なので、うんうん、一回は食べてみてもらいたいかなっていうのと、うん、あと、ロングランのメニューがいくつかありまして、うん、ナポリターノっていう。
それ知らなかったです。
ナポリターノは、
ナポリタンではないです。
ナポリタンではないんですけど、はい、イーフー麺っていう、揚げたその麺があって、うん、それを使ってるんですね。うんうん、で、トマトベースのスープの中に入っているので、うんうん、ちょっと、うん多分見た目がナポリタンに近くて、はあはあはあ、ナポリターノっていう名前つけたんじゃないかなと私は勝手に思ってはいるのですが、なんか不思議な感じなんですけど、うん、食べると、うん、みんなこれ好きかもっていう。
これはでもちょっと知らなかった。聞かないと一生食べないメニューだった気がします。やっぱり行ったらカレー選んじゃいそうじゃないですか。
そうですね。
ナポリターノに目はいかなかった。
目はいかないかもしれないんですけど、うんうんうん、ちょっと一回食べてみてください。
あ、これはちょっといいですね。はい、いいこと聞きました、ね。
はい。カリーと、あとボルシチ、うんは、うんうんうん、まあ、中村屋にある、まあ、メニューって皆さんね、うんうん、知ってる方はご存知だと思うんですけど、うんうん、まあ、ナポリターノは、やっぱり、うん、
隠れた。
そう、隠れたロングランの。う
ん、逆に、だから、ナポリターノなら2が来たなと思われるかもしれない。レストラン側も、ナポリターノで来たか見たくなりますね。
意外と、うん、好きっていう人多くて、うん、
これは B1 の、
B1 の、はい、そうです。B2 の、はい、地下の、マンナっていうレストランで食べられます。
はい、はい、はい。いいですね。これはちょっといいこと聞きましたね。うん。さあ、ということで、いろいろとお伺いしてきましたけど、はい。将来成し遂げたいこと、実現したいことは何かありますか？
実現したいこと、うん、もう私ももう、かなりの年にいっているので、将来、うんもう将来の方に来ちゃってるような気がするんですけれども、はあ、そうですね。とにかくこの中村屋にいる間には、うん、もっとこの中村屋のサロン美術館をもっとこう広められたらいいなと、うんうん、で近代日本洋画今ちょっとやっぱりこう西洋美術だったり現代アートに比べるとちょっとこう沈みがちなので、うんうんやっぱり中村屋はそういう近代のアート、近代の、日本の美術を発信する場でもあるので、それは続けて少しでもこう忘れ去られないようにずっと続けていきたいなというふうに。
ちょうど僕が前回お伺いした時は鴨居霊展やってて、あれは中村屋サロンとは関係ないけどの初の展覧会みたいなことをおっしゃってましたよね。
はい、そうなんです。
近代洋画でってことですね。
近代洋画でもちょっとね、現代に入りかけなんですけれども、うんうんうん、これからは、今まではね、やっぱり近代洋画っていう縛りでやってきていたんですけれども、うんうん、少しずつ範囲を広げて、うん、で、お客様を、の層を広げたいなっていうのがありまして、うん、またそれが美術館を知っていただく第一歩になりますし、うん、っていうので、行ったのが、うん、鴨居霊展です。
なんか実際、だいぶ若い人もたくさん来たっておっしゃってましたね。
そうなんですよ。うん、高校生、大学生がたくさん来まして、うん、若い女性も一人で来たりっていうのもよく見かけましたし、うんうん、で、すごくじっくり一点一点ご覧になって、うん、で何回も来る方もいらっしゃるんですよね、うん、なんかもう帰りがけにありがとうございました、うん、また来ますって言って帰って行かれる
ラーメン屋ぐらいの
そういう
なかなか美術館で言わないセリフですよね、
セリフですよね、はい、そういうセリフがねこう聞かれた美術館なんです、
うんうん
で、また来年もやるんですかなんていう。いや、そんなに毎年毎年ね、カモ入れればね、っていう思うんですけど、それだけまあ求められてるのかなっていうのはありますね。う
んうん、でもそのカモ入れをきっかけに中村サロン美術館知っていただいて、はい、中村サロンの芸術家も知ってもらえたら嬉しいですしね。はい、
そうですね。うん、
だから今後、まあ、今回この話を聞いて中村サロンの芸術家を見たいって方は、まあ、常設展示は年間2回ありますし、
はい、
アーティストリレーの話も前半出ましたけども、はい、ありますし、はい、さらに、今後いろんな企画展をやって、はい、企画、もう言えるんですか、はい、まだ言えないです。あ、3月の
段。まだ公表はしてないんですけど、うんうん、でもまあ言っても大、はい、決まってるんですが、
ぜひぜひ
はい、この秋は、とはりこがん展をやる予定でいます。
それは先、前半で出てきた中村サロンの
芸術家。彫刻家ですね。
はい、うん、
まあ、彫刻家であり、うん、画家であり、うん、版画家である、挿、うん、絵家でありっていう、うん、そういう画家さんなんですけれども、うん、そういう芸術家なんですが、うん、おそらく、荻原の一番の親友じゃないかなっていう、うんうん、荻原が亡くなるときに見取ったのも、うん、まあ、国光と、うん、とはりこがんなんですね。
その、
はい、
彼の作品がいっぱい集まるってことですね。
そうですね。うん、彼も、まあ、40代で亡くなってますね。47だったかな、うん。40代で亡くなってますけれども、荻、うん、原が亡くなった後、うん、自分、彫刻家として活動を始めるんです。
あと、継ぐ、遺志を継ぐ。
遺志を継ぐっていう意味もあったのかなって、ちょっとやっぱり思いますね。うんう
ん、これが秋に開催されるということですので、はい、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います。
はい。
はい。さて、そろそろじゃあ収録終わろうと思いますが、収録はどうですか？いかがでしたか？ということ。
あ、
はい。
こんなに勝手にペラペラ喋ってしまってよかったのかなっていう。
そういう番組、そういう番組なんで大丈夫です。はい。はいはい、
こんな話するとはっていう話題が結構あったので。
そういう番組なので。
はい。いや、でも、うん、はい。とても。いい時間を過ごせたなと思う。
そう思っていただけたらありがとうございます。じゃあせっかくですので今3月11日配信予定ですので最後に改めて告知をお願いいたします。
はい。今年の3月1日から4月9日まで、はい、中村屋サロンアーティストリレー第5回宮森恵子展、はい、記憶の海ローズのプライド、それから4月19日から5月28日まで、同じくアーティストリレーの三宅一騎展背景六三度が始まります。あ、始まっていますか？
始まってますかね、3月1日です。
はい。
はい。ぜひぜひ、両方見ていただきたい、
はい。はい。両方見ていただきたいです。
はい。ぜひ遊び、そして帰りにはナポリターナを食べて帰っていただきたいな、というふうに思います、はい。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー、購読をお願いいたします。感想はハッシュタグ、そろそろ美術の話を、今後聞きたいテーマやゲストは番組のウェブページまでお願いいたします。